さて、今日はどのように止められるのですか？
あのフリーディスカッションで、この間のゆめさんからいただいた紹介を、皆さん気軽に心が痛い。
フリーディスカッションとはどういうことでございますか？
形式ばらずにですね、
普段話しているように。
なるほど。進行係はいらないのでございますね。
ゆめさんにやっていただいた方がいい。
いえいえ、私はトータにさせます。お休みしてましたでしょうよ。明日にトータにさせましょう。よろしいですか、皆さん。
はいはいはい。それでは今からテーマです。どうしたら自分の意見を自由に話することができるかということですね。ケイティからどう思いますか？
だからこの前まずどうしたら発言できるかということよりもどうしてできないかということを考えるということをユミさんがおっしゃってたと思います。どうしてだと思いますかね、皆さん。
自我ですね。自我です。自我の一言です。ね、パケさん。
はい。
だからそれをですね、もっと具体的に、その格式ばらずに、その具体的に言ってもらった方がいいと思うんですよ。
だからなんで言えないかっていうのは、恐れがある。なぜ恐れるか、恥ずかしい、うまく言えないと笑われる、ね、全てそういうものは自分のその我に結びつくというような話をパケたとな、私は。したんですけどね。
それを解消する方法としては何が一番いいと思います？
これは私の個人の意見なんですけど、
はい、
我というものは、まあ、これなくするように努力はしてるけど絶対にはなくならないと、
はい、
だから努力で我を少なくすると非常に
非常に明確な答えなんですけども、それが永遠に続いてもらえれば、永遠に出てこないじゃない。努力はしても。
Yeah.
で、それを一番手っ取り早く、やはり意見を自由に述べるということが、自分の我であるということで抑えて、全然その我が収まらない場合は、永遠に出てこないわけですか。
もし、進歩しなければ。
そうすると全然進歩はないわけですね。
でもそれはやっぱり人間やっぱ努力しないとね、別に今これがんの話してるけど他のことも含めて、
そういうことですね。
だからそれが我々の日々の勉強でしょ。
ただこの場ででも自分の思ったことをですね、で今までその心理の勉強をされとって、かつまだその以前と同じ延長で自我が出ているようであれば、
じゃあ人によってそれはね、早くできる人と時間かかる人とそれぞれであるから、
それで、まあ、この場だけでもですね、その自分でその躊躇せずに少しでも言えるようになるには、どういう方法が一番いいか。もちろん我をなくするように努力するということなんですけども、
それとまあ今までやっぱりね、一人一人が、どうもゆめめさんの前のとこう、かかりがあってね、緊張すると。まあ、今日が初めてのこの試みだけども、まあ、少なくともそうならないような雰囲気を全員が努力して、雰囲気を作り、うん、なおかつ個人個人が、その努力してね、恥ずかしがったり、それから間違うのを恐れたり、そういうことを少なくして、徐々にやっていくと。
リラックスはされてると思うんですけど、言葉がやはり結びつかないので出てこないと思うんですよね、意見はね。うん、でまあ大体加藤さんは、まあ、もちろん 一言言えば、だら邪魔してるとは。
いや、違うですね。私とパルカの方
が、はい、
そうではないかと、究極的にはね。
それでは今後ですね、そのやはりこのように積極的に、まあ、2人、ご2人とも意見を出していただけるということですね。今日みたいに、やはりフリーディスカッションになった場合に、結構ほら、柔らかく意見が出るじゃないですか、こういう感じで。
だから、それは今までできなかった理由は、
はい、
やっぱりそういう雰囲気。
雰囲気ですね。ということは、今の雰囲気が少し以前よりは緩和されたという。
いや、我々全員でそういう努力で、そういう方向に持っていく
と。
いくべきじゃないでしょうか。
みんなでね、みんなでそういう作りをしたらいいと思うね。そしてあの努力というのはやっぱりそうした方がいいと思うんですよね。でも急に何かできるってことじゃない、徐々に徐々にだと思うんですよね。今日はこんだけやったら次の日はもうちょっとやろうとか、少しずつそういうふうに自分を励ますように、そしてまたお互いに助け合うように。
私考えたんですけどね、あの自分の意見というよりも、その、まあ、自分の意見なんだけども、それをその、なんていうかな、自分の意見として言うという感覚ではなくて、そのもっと、なんていうかな、愛を持ってというか、そのみんなに聞かせたいと、みんなとシェアしたいというような感じ、その意識で言ったらね、私の意見が合ってる合ってないとか、そういう感覚ではなくて、あの、なんですか、あの、発言しなければいけないとか、そういうことではなくて、あ、こういうことシェアしたい、することによって皆さんのためにもなったらいいなという意識で、ね、いたら自然と言葉が出てくるんじゃないかなという気がしたんです。
相手のことを思って、
そうそう、
自分が意見をバカ言うんじゃなくて、
そうそうそう、
こんなこと言ったら相手の人には何かダメになるっていうか、お知らせしてあげたいというふうになったら結構出るかもしれないですよね。
そう。他に皆さん何か意見はないですか。
皆さんのためにどう
ですか。自分のためにどうですか。結局そういう意味で、ね、はい、に今ケージ、
はい、そうだ、
はい、
意見がございます。
ああ、どうぞ。
はい、私はいつも言葉で苦労いたしますのよね、
はい、
それでここには英語と日本語と両方ともお分かりになる方ばかりですよね。日本語で私はずっと喋ってきましたけれど、麻生は分からなかったのですか。分かってたではないですか。
分かってるんですけど分かってないんです。だから私はあんまりはっきり言えないんですよ。分かってるようで分かってないんですね。私も分からない。
でも今日皆様でお話ししていらっしゃることの意味は分かってらっしゃいますよね。
はい。
でそれを答える時に、
はい、
日本語で話さなければならないから何も言えないのですか。
それもありますね。
そういう言葉の問題もあるのではないですかね、トータ。
そうですね、やはり意味がよく分かってないということで、躊躇使っていい言葉は出てこないんで、やはり躊躇するということもある。そうですか。
今年は特に、
例えば日本語でもとても難しい言葉を米さんお使いになるときがあると思うんですよね。そういうとき漢字が出てこれだったかなというようなことを思うときもあります。とてもそれは日本語お分かりの方でも 難しいのではないかな。だからこの間も後知恵と言ってたんですけどね、分からなかったら分からないって言った方がいいよっていうふうに言ってたんですね。皆さんのお話をさえ聞けても、うん、どういうことなのとかいうふうに言ってないと、その人は会話の中から外れてしまうから、う
ん、そこなんですよ。お話ししてるときにちょっと待ってください、今のはとお尋ねにならないんですね。皆様がそう尋ねてくださらなくても、私はどなたとどなたがもうこの辺で何も分かっていらっしゃらないという波動はある程度汲み取って、優しい言葉に置き換えて言うようにはしますが、言葉がね、私自身もそういうことで、これからは私が申す言葉が分かりにくかったり、お話ししてることが分かりにくい場合はすぐに聞いてくださいな、はい、そして私自身がすぐ答えられないときは皆様助け舟を出してください、
はい、
そしてお答えが英語でなら言える場合は英語で答えられてもよろしいのではないですか、このグループで
は。はい、
そして釈迦様にそれが私に理解できない場合は助け舟を求めます。通詞を頼むのが難しければ、そのようなお助けをいただくように私の方でお願いしてみます。
それがよろしいですね。じゃあ今後それ、
そうですね、
やはり滞りなく一つ一つ意味が分かるようにして、
その場で分からないままお帰りにならないでほしいですね。
その都度分かるように質問しても、分かりませんと言ってもらいましょう。
言葉だけでなく、
そうですね、皆さんよろしいですか。
はい、それではどうぞ。
他に何か意見ありませんか。何かいい方法は、もっと簡単に、やはりこれは個人差があると思うんですけど、どうしても分かっておっても言葉が出てこない人、それから
運営さんが怖いとかね、
そういう方も何か言って間違いがあると、ことが運ばないんで自分の責任があると、やはりそういうプレッシャーがあると思うんですよね。で、今日みたいに、やっぱりフリーディスカッションをしばらく続けて、この雰囲気をつかんでもらうと、やはり自由に、それでやはり、一人一人、まあ、回して回しでされるのもいいんですけども、やっぱりこの雰囲気づくりですね、やっぱり簡単普通雑談できるような、どう思われますか、皆さん。
私、今、トータさんがおっしゃったように、はい、やっぱり回数いると思うんですよね。
そうですね。
それがすごく思うんですよね。それと、私、個人なんですけれども、はっきり言いまして、ゆるめさんの前ですと、特に私にはね、無を話す場合は、意図がないんですよね。ですから、その、イントロをこう言いますよね。それでいかにイントロを少なく上手に、ちゃんと説明のように皆さんに分かってもらいたい、それはものすごい意識です、でそれが私自身の、まあ、何でもあるんですけど、
で
話のね、恥ずかしい、それしかないんですけど、もう一つはこれね、ゆりめさんのお話よりもね、ゆりめさんのお話の方は分かるんです、でもね、その時にケイシーさん、ちょっとすいません、バーとかいうことわかりませんが、皆さんがこう ね、自我だとか、こういうお話をされますでしょ、私本当に、勉強不足と言いますか、やっぱりはっきり言いまして勉強不足ですよね、皆さんのこの雑談がね、すごく高度なもんです。
あ、なるほどね、
うん、聞いていきにくいですよね、読めたのお話がじっくり分かります。
なるほど。
でも今のね、自我がどうのとか、ケイシーさんのどうの、それなとかってこういうふうになりますよ、皆さんこう、難しいんじゃないんですよ、皆さんかなり高度やなと思うんですよ。
なるほどね。
でもそして、ただただ感心するこういうことなんです。
いやいや、入りにくいという
入りにくい、いや、入って聞きますよ、
入りにくいね、
私が努力してね、
皆
さんすごい、そしたら自分家帰って勉強すればあんまりしないんですよ、ね、そうなんですけど、
まあね、
ですからね、あれなんです、今、幸田さんもおっしゃったようにこういう回数を当てていただきたいです ね、 ですね、私はそれを望みます、
なるほどね、
なんか
質問なんですけども、
はい、
深藤さんのご最初、
はい、
先ほどイントロをおっしゃいましたよね、
前置きです、
あ、前置き、
前置き、
インフォ
ダ
クション
が言われてる、インフォダクションだけが難しい言葉を
使えではないでは聞いたこともない、ちゃんとインフォダクションです、それをイントロ、イントロって日本人は言うんです、前置き、前置きがね、長いんです、それが私のなんです、
やはり一人一人が人差がって、やっぱり、ね、言葉の言い回しっていうのがね、なかなかやっぱり個人差があると思うんです。他には何かありませんか。
人に分かるように言えないということはちゃんと分かってないということか
もし
れ
ない、
ちゃんと分かってれば人に分かるようにも
説明できます、結局言われたように相手に分かるように今言うっていうことがやっぱり
自分が分かってない
から、
それが言えないね、分かんないね、それがあるね、
それは言えるね、だからそれ言えない
そうね、それでなんとなく感じてることを言葉に表そうとしてもそれができないから
、ね、
そういう時になる、
四次元に行ったらそんなの言わなくてもいいですからね、気持ちが三次元だからまだそこで、
結局
苦労しておるんでござい
ますね、まさにこの部分ですね、そういうのが、
それはありますよね、それと私が申しますでしょね、でももうイントロで待てて言いますもんで、後でね、あ、こと言ってたけど、まあ、皆さん理解してくれてるかなっていうところありますよね、それも一緒にあります、
はい、
そう、はい、どうぞ、
今ね、この雰囲気ですねっておっしゃいましたよね、まさしくこの雰囲気なのですよ、私がお答えを出さずとも難しく皆様にそれこそ子供さんにも分かるように言えないというのが分かってないことだねというお答えが出ますよね、それは必ずしも分かってないのではないんですが、本当に理解して分かりますと正しく優しくなるのです、分かっていらっしゃるのですよ、でもそこまでいかない、それに気づかれたということは、ここで皆様が自由に議論されたからなんです、私が一方的にお話ししているだけではご自分の理解がこういうものだと自覚できないですよね、それが分かっただけでも今日のお話し合いは意義があったことになりますでしょう、
そうですね、
すみません、
どうぞ、はい、他に何かありませんか、この雰囲気だということなんですよね、やはりみんなが自由にお話しできるという、ゆりめさんがおられてかつ緊張感がないという、 やはりまさにこの通りだと思うんですよね。そうすると、僕は一つ提案が、まあ、このに関してなんですけども、やはりここもその今聖子さんが言われたように、お話が高度すぎるとやっぱり入ってこれないっていうよりもね、要するに新しく来られてもわからないと。だから同じことなんですけど、噛みつぶして言うことによって、またこの雰囲気をまさに今の通りにキープすることによって、やっぱりまた新しい方たちもですね、やっぱりこういうその広まると思うんですよね。やはりあの雰囲気っていうのがやっぱり硬すぎると、どうしたって一回来て、あ、ちょっと私に合わないっていうこともあると思う。まさに聖子さんが言われたように、こういうその有名さんがおられて、かつこういう雰囲気を何回もちょっと繰り返していってですね、やはりすればいいんじゃないかと思うんですけど、どうですか、その、誰だっけ、聖子さんはどうなるんだろう、どうですか、
ごもっともでございます。
何か他に意見もありますね、ごもっとも以外に。
でもね、そうだ、ごめんなさいね、でもね、なんか今それ聞いてましたら、なんか皆さんのあれを落とすっていう感じの、
いやいや、そうじ
ゃない、申し訳ない、
どうぞ、どうぞ、
すいません、なんかおしょうもない言い方します、
いやいや、そう落とすんじゃないですよ、やはり言葉を噛み砕けば、
なんか
分かりやすい、
なんか幼稚園児がこう入ったいう感じ、
そんなことない、
そん
なこと
ない、そんなことない、なんか私
も、佐藤さんのね、お伝えと、
はい、
これ、高度なとおっしゃった、おっしゃいましたけどもね、
はい、
やっぱり私たちの毎日の生活に、
はい、
密接なものでないとダメだと思うんですよね。
そうです、
言葉ばっかりが立派でね。
でも私にしてみたら、素晴らしいと思いますよ、皆さん方が。私はそれは思います。
言葉が難しいだけで、
いいえ、やっぱり皆さん波動が高いです。
正直に言なさるよ。いや、そうじゃなくて、
ね、
正直に講釈が多いと
講釈はね、それの時の講釈ですよね、皆さんね。でも私、このこういう場の場合、よりめさんも前に講釈とは思わない。
波動が高いかどうかっていうのは、その人の心が綺麗かどうかの方が僕は大事だと思う。
うん、
言葉で高尚なことを言って
る、
それは言える
ね、それは波動の高いとか言
う
こと
は関係ない。でも皆さん確かにそういうお話が上手ですよね。
今大きな間違いを犯す前に、
はい、
訂正をさせていただきますが、
はい、
波動が高いよりも心の綺麗なことの方が大事と言われましたが、心の美しさと波動は比例いたしますので、
そうです、そうです、そうです、これはそうです、
そうですしておきますね。
先生、
分
かりました。
それともう一つ、今ここでお話しされて、優しく噛み砕いて言うということの大切さは、ここではやっぱりお勉強していただきたいのです。何度も申し上げますように、はい、皆さんは真理を広める、
はい、
どういう人にお話ができるように、真理が何か、霊が何か、魂が何かを知らない方にでも分かっていただくようにお話ししなければなりませんのですよ、うん、そういう人に直ちに貼ろうとか言ってもね、
そうですね、
そういうことで、その練習もあって、やはりこういうふうに、どなたにも 今日今ドアを開けてどなたかが来られても帰る時にはああ何か学んで帰ることができた、あそこにいて何にも分からなかった、自分には無理なところだと思ってお帰りにならないような場にしなければ。
そうですね。はい。
その練習でもあるのですよね。
自分で理解するスキルとは別のスキルです。
そうです。ですから、先ほどそちらの方と塚東太のご妻女にお名前をつけてください。私たち共同生活をしたお仲間ではございませんが、実名では障りがありますし、うん、塚東太のご妻女では付属品みたいです。そして、皆様とゆかりのあった穴原瀬通った、それから、あとしていないですね。
今日は
いないのですね。あとしとかとゆかりのあったひろこさんですね、のご主人様にも何かお名前をつけて差し上げてください。どんなお名前をご希望ですか。
私ですか。ご最初。
シャマンなのか。かわやしい。
かわやしい。
ひまわり。
ひまわりやった
か。あ、それも言う。ひまわり。ひまわりさんですか。
あの、ちょっと試しますけども、それは、皆さんはインディアンの名前いただいてますよね。
そういうお名前で
したの。いただいてたよりも、そういう名前だっただ
け。あ、そっか。そういうお名前
でなのか。
あ、そしたら、私は、
ないですか。
1100年前に、共同生活をしておりましたのね。その時のお名前を私はお一人お一人覚えておりますので使わせていただ
き、私には共同生活はしていなかったんですか。してなかったんですか。
でも皆様と
私の夫はしてたんですよね。
私の夫
と2日10日はしてたんですよね。
もちろん。
はい、わかりました。
じゃあ、あの一番高い方法で由美さんが適当に名前をつけてください。それが一番早いと思います。
インディアンの名前がいいんですか。
インディアンがいいんですか。
そうですか。どんなものが好きですか。
たくさん食らう。
お花とか、着るものとか、
ショッピングする人
お花がいいですね。
お花はね、
あんまりその強くないのでいいですね。うん、
そうですね。ひまわりというのはどんな花ですか。
夏に咲く黄色い花で、
大きくて、
大き
くて、
太陽に
見えるんですよね。
私はその花を知りませんのですよね。知らないのでお名前をつけられないのですが、そうですね、
スイピーは
タントーラというお花がございまして、タントーラというのがありまして、鋭い葉っぱ、今の名前を何というのでしょうか。私どもが生活をしておりました山原とかに咲く花なんですよ。いろんなものにね、使いましてね。
花の色は何色。
白です。
よ、よ、やか。
繊維も何とかも私どもそして皆さんが日常なくてはならずに使ったパントーラ、それにします。
サボテンのような花ですね。
強い繊維
で、お花は白い食べられるん
だ。来ましたね。サンソーラでよろしくお願いします
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それはいい。
で、ひとこさんの旦那さんにも
言って、何をいただ
けますか？気が気の長いやつかね。
気が気が。
自分にはトゲがあるからサボテンで。サボテンで。あれ、彼ね、キキビなんですよ。だったんですね。その木の名前でも一つお願いします。
そうですか。それではちょっとお待ちくださいね。はい、何がよろしいでしょうかね。社空というのがありましてね、それは木ではないんですよ。生きている木ではないんですよ。トータは石を使っていろいろなことをする仕事ですね。で、社空というのは木を使っていろんなものを作るのです。作る人のことを、とっても器用な方のことを、何でもできる方のことを、自覚に尺と言って、そういうことですね。で、今先生にお伺いして、この方にいいお名前はと言うと、尺がいいでしょうと教えてくださいました。
尺実名を出したらまずいこともあるんではないかということで、なるべくこのカンバセーションの時には、実名なしに、その我々インディアン語並びに今いただいた名前を使った方がいいんですよね。
そうなんです。今のお話なら、たとえどなたがどういうことを言ったと言っても差し支えないですが、以前私が触りのあるお話をしましたね、
はい、
そういうことで議論なさることもあるかもしれません、そういう時にどなたがっていうことがわからない方が私はよろしいかと思いまして、でも皆様が実名でいいとおっしゃるならそれでもよろしいのですよ。私にとって覚えやすいのはインディアンの言葉でございます。ひろこさんだけは覚えました。サマナがよしこというのも分かってますよね。あとの皆様のを全部覚えるのは困難なので。
わかりました。じゃあ今日は名前決まりましたんで、母が言われたようです。それで他に何か意見はございませんでした。
ちょっと意見でなしに忘れないうちに聞いておきたいんですが、もう名前忘れた。
担当。
今朝今日午後話したんですが、担当がもう。 随分咳で苦しむんですが、私はヤモアパウダーのおかげで随分呼吸が楽になり咳も少なくなりました。彼女もやはりヤモアパウダーを取ってもいいのかどうか、ヨヨさん。
ヤモアパウダーは私が教えしたあの分のことで
は、はい、
アフリカの、
はい
はい、それはいけないものではないですね。いけなくはないですよ。一つのアレルギーですからよろしいですが、母に著しい効果があったようには参らないと思います。咳が出るという症状は同じでも、なぜ出るかという原因がそれぞれ違いますのでね。それで咳と肺と気管と腸がどう関係があるかと言われますが、パケサーとタントーラの場合はですね、腸内の細菌、そのバランスがとても崩れているのです。腐敗、腐敗が多いのですよ。
腐敗とは
腐っている。はい。そしてそのまずなぜそうなるかというと、小食の方はあまり、それぞれの皆様の体がこなせる力、仕事、食べる量、すべてその体が受け入れられる量というものがございます。痛みにしても精神的苦痛にしても全部それぞれ違うのです。それで腐敗が起こる、腸内で腐敗が起こるというのは皆様の体の臓器がこなせない以上の食べ物を入れられるからでございます。そこから始まって、そういう長年そういう習慣がつきますとね、もう腸内にそういう細菌が染み込んでしまいます。そしてじゃあ少し食べるのを減らしたらすぐ収まるかというとそうでもないのですよ。そういうことで腸をきれいになさると肺も血液は背骨で作られると習っていらっしゃいますね。それはそうなんですが、この腸で、そしてその血液を作るエネルギーはどこから入ってくるかというと、皆様のおへそのすぐ下のここに入ってくるチャクラからいただいたそのエネルギーを十分ないと造血作用は行われません。瞑想してここに全部のチャクラにエネルギーを感じることが大事ですが、そういう方は特にここを集中的に意識してここからエネルギーを受け取るようにしてください。よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
それでは今日のそのテーマですね、やはり自分で言えるようになるということは一応皆さんお分かりいただいて、この雰囲気でネクストタイムをやるということでよろしいでしょうか。
はい、
大体これで
よろしいですか。終わりにしますか。
それでちょっと待ってください、
はい。
でこの次ですね、やはりこの雰囲気で、次のテーマっていうんですかね、やっぱりまたその議題を作ってお話しすればいろんなその意見が出ると思うんですけども、この次の議題は何か皆さんございますでしょうか。何かについてお話ししたいという
。私いいですか。
どうぞ。
紙に書いてきた。ですね、例えば、やろうと思うことがありますよね。でそれ行動に移してですね、結果が伴わないことっていうのもありますよね。
はい、
で結果が伴わないときに、いろいろその原因があると思うんですけどね。それでその例えば守護霊様がそれは、そうしない方がいいよという場合もあるだろうし、あと自分の自我が、自我でやったことに対して、その、なんていうか、結局うまくいかないことだった原因は自我だったとか、そういうこともあるだろうし、あとはその、集合、また難しい、悪い想念がですね、こう、溜まっている悪い想念が影響して、それが、こう、周りの状況を、に作用して、結局自分もの周りも良くなるなってるということも考えられるし、その原因のどれがそうなんだろうっていうのはどうやって分かるのか。
見分けること
。10件ありましたら10人。
いや、それを今後
そこでやらないんです
。そういうテーマとしてはちょっと変でしょうか。
自分のその、やはりが強いということ
も原因だろう
し、だろうでしょうね。
だからそれどれが原因かって、どうやったら。
ちょっとお待ちください、
はい、
ここで決めてしまわれる前に、
はい、
ここで皆様はいつかあるいは出会う方々にご自分が知ってる限りの真理を広めなきゃいけません。その練習の場でもあると申しましたね。ということは、皆さんと同じように勉強されてない方に分かりやすくお話をしなければいけないのですよ。だから、まず皆様が議論されることは、皆様知りたいことはたくさんあるでしょうが、知ってどうなるのというものよりも、知ってすぐどなたかに、役に立ててもらえるようなもの、もう穴張らせは穴張らせで、あなたのことをとやかく言ってるのではないんですよ。 あなたは一生懸命なさってますから。ですからここに来て、例えば前に社交だとか担当だにどういうことを学びたいか、どういうことを知りたいかと聞いて、皆様がその方に教えてあげるつもりで今度勉強してくる。その時にこの間申しました、今までに習ったこと、あるいは語本など何でも読んでこられて結構です。それで、私はあの人にこのように教えて差し上げようと愛を持って、自分がこれだけ知ってるぞと見せびらかすのではないのです。そのように、自分も何年か前知らなかった、それをこのように教えて差し上げようと、そして少しでも優しく言うには、これがいいかな、あれがいいかなとご勉強なさってきてくださるというのがいいと思うのですよ。
わかりました。今言われたように、何か今これが少し分かりにくいとか、 皆さんがありましたらおっしゃってください。で みんなで分かりやすいようにお話しすればいいと思うんですけど、誰がないですか。
ちょっと趣旨は違うかもしれないですが、
はい、
天性輪廻を信じてない人に、
はい、
どのようにその意見を押し付けるわけでなくけれども
説明してた、
うん、そういうものがあるんだよというのを分かりやすく説明するような方法はないでしょうかということを話す
のが大きいですか。いいですね、なかなか基本的なことですからね、
うん、それがちょっと私今、そのやり方ですか分からないので困ってる。
なかなかいいテーマだと思いますね。いや、じゃあ次回はこういう形でその天性輪廻をのことについてやりたいと思うんですけど、よろしいですか。皆さんは自分なりに意見をまとめてくださるようお願いいたします。よろしいですか。
難しく考え
ないでね、はい、簡単で結構です。
カマナはその点優しく説明ができるのです
。じゃあ一応皆さんに次の回に意見をもらって、またシャマナの意見をもらいましょう。
そうですね。
それがいいと思います、
ね、一緒にね、
それと皆さん他に、何か聞きたいことですね、まあ、この次は天性輪廻になりましたけども、やはりこの場でですね、もし何かあったらおっしゃっていただければ、やはり同時にでもやはりつながることは、多々あると思うんで、何か、自分が今もう聞きたいなということはないでしょうかね。疑問、今まで勉強していただけるのも、さらにまだ疑問があると、不可解なところがあるということです。
そうですね、結果のようなど何かあるのではないですか。
麻生は何かありそうですね。
ない、
簡単に今までわからないことでもいいんですよ。
たくさんわからないから、
そのうちの一つ
初めからずっとスタートしたいんです。
ですからそれを一つ一つテーマにとって、何かわからないことないですか。
今日はしかし初めてこうやってね、宮根さんの前で我々かなりリラックスな好きなことを言えたっていうのは大きな、
うん、そうですね、
だと思いますね。今までやっぱりどうしてもこう肩が張って言いたいことの半分以上言えなかったと。
それも緊張感ですね、
うん、
言葉に対する緊張感。
ところで今日のテーマの結論というのはあれで良かったんです
か。そうですね、やっぱりこう三頭が言われたように、この回のこういう感じで 2,3 回ずつ、やはり結構意見が出てますんでね、
現実的に、
今まで言われなかったのはやっぱり緊張がほぐれてると思います、うん、これを 2,3 回続ければもっと今日このくらい出ましたんでね、出るはずだと思うんで。
そうですね、次回は社交にも何か言っていただきましょうね、
そうですね、やっぱりね、こうして、わからないこといくらでもあるも、あとは疑問ですね。ですから、そういうことが一つでもあれば、やはり言ってもらった方がいいと。そして、まあ今、ネクストのテーマは天性輪廻ですけども、やはり二つ三つ、併用して、はい、どうぞみんなで考えると
。一つ
でいいですか。一つでいいですか。天性輪廻は一つでいいんですけど、この次の時にみんなやはりリンクしてあると思うんです。
次は天性輪廻のことだけ
にしますか、うん、それでよろしい、
ね、
そうですか。
あんまり欲張ったらだ
けそれはそれでよろしい、それ一つにするならそれでよろしい、トータの心はですね、それを一つ説明するときに一緒に付随して話さなければならない、 話題というものが出てくるのですよ。
必ずあると思います。
そういう時にはつい私はこのおびちびちをしながら違う話に行かなければいけないということもあるので、彼が言おうとしていることは 天正輪廻とこれとこれと今度にしましょうというのではなくて、天正輪廻の話をするといえば思い浮かんで、これもこれも考えておきましょうという意味と受け取った
んです。そうなんですよ。必ずやはり真理の道はリンクしてると思うんですよ。ですから必ずついてくるものがあると思うんですよね。でそういうことを次に皆様にもし何かあったら、やはり次の次回は天正輪廻ことをテーマするんですけども、何かそれに付随するものでもし何かあったということです。でそれでそれだけ集中するのとそれだけのリンクする。ですから今まで勉強されて分からなかったことをもう少しやっぱり復習という感じですよね。だから以前にされとったようなことをもう少し今分からないと、朝が言ったように今初めから分からないということを、これを分からないからどういうことが分からないのかと、でこういうこと自体がその分からないと、それは分からない、何が分からないか、それをみんなで考えていこうということなんで、もし分からないことがあったら、これに関して分からないと。そのこれ自体が全然その抵抗なく話してもらえれば、みんなで考えていこうというか、分かっている人が話せば復習になるし、やっぱり教えてもらってまた復習になる。何かあり、そういう意味合いで何かないですか。
つまりあれですか、天正輪廻ということが、まああると分かっても、それがどうしたということに終わってしまうから、そうじゃなくて、あるんだよと、だからこうなんだよとか、こうなんですよということをに結論付けたいということ、
いや別に結論は付けたくないんですよ。ただそれに従事、別の形でもいいんですけど、何かこれ分からないと、やはりね、炎症輪廻イコール、まあ4次元、5次元、それとやっぱり今まで心理の道を、ね、精神の勉強してきたということで、みんなつながってるのはずなんですよ。
そうなん
ですから、ですからそれに関して、別に全く他の言葉は何でもいいですよ。ただそれにフォーカスを絞るけども、もし絞ったら、で、ネクストタイムは、その伝承人で終わらせるけども、やはりそれで会ってきた、ああ、やっぱりこうだったと。で、この次の回までに、まあ、別に、勉強も知らなくて分かっている人もいるかも分かりませんけども、やはり分からない人は分からない人で、やっぱり、それはもう自分たちの別にしなくてもしても、ただこうしてフリーディスカッションで、ああ、すいません、分かりませんでしたら、それでも結構ですし、もし、ただ強制的じゃないですよ、結論的には、もし何かあったら、おっしゃってくださいということで、なければ、次は弁償輪廻に絞ってやるということ
で。天正輪廻をお話になるとき、これはまず霊というものの存在を理解していないと天正輪廻のお話はできません。霊をただ霊とは何ですか、霊魂とはと、そうなりますと心身で肉体がなくなっておしまいではないというところからお話しして差し上げないと、生まれ変わりを信じますか、ではダメなのですね。ですから私はトータはその辺も言いたかったのだと思うのですが、それで私は今こういうふうにお助けするということですね。だからテーマは天正輪廻、それを正しく人に伝える、そういうものを信じてない方に伝えるには、魂の存在、霊の存在、肉体と心と霊、そういうふうなものを分かりやすく
で
言えなければいけないので、その辺の復習もしながらということですね。よろしいですか。それでは今日は皆様ありがとうございました。それでは。 ダイヤ様への癒しを今お疲れになっておられます。そして世界平和を皆様の心を一つにしてお祈りいたしましょう。皆様、それではごきげんよう。
ごきげんよう。